男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
よろしくお願いいたします。
タネラジです。
よろしくです。
ジャルジャルですね、いいやつみたいですね。世の中全部タネラジ、タネラジ、よろしくお願いいたします。
テレビ見すぎなんじゃないの。
本当ですね。なんかジャルジャルみたいじゃなかったですしね、実際ね。はい、行きましょう。はい、ということで今回ですね、2018年の映画についてちょっとご紹介しようかなと思っておりまして。
もう2019年だからいいんじゃない。
振り返ってね、まだまだこぼしてると後々拾うの大変だから。
もう目線がまっすぐだからちょっと答えざるを得ないです
ね、はい、今のうちにも拾っておかないと。
まあ、岩崎さんは年間に何千本、はい、200本、
ね、200何千本って公開本数
です。200本
いやそんなもんかって悲しいな、そんなもんかって。
2日に1本以上見てるわけでしょ、
はい、ってことですね。300本、
そのさ、混乱しないの。
混乱、
いやだから、はい、これ見たなとかさ、うん、そういうほら映画見た後に、はい、あのよく言うじゃないですか、
はいはい、
ジャッキー・チェン の、うん、あのなんか戦う感じに、
はい、
こうは映画館出るとなっちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
そういうなんかなりきり的なさ、
はい、
そういう感じにならない。
そのモード、そのなりきりモードが最近薄れてるなとは思います。前はもうちょっとなんか抜けきれない感じで、うん、例えばテアトル新宿とかで映画見た後にこう途中までそのモードのまま、はい、こう地上から抜けてパッと光が開けるような感覚は弱まってます、は
いはい、ちょっとなんかもう傷だらけの菅田将暉みたいな気持ちになったりとかしない。
ないですね、最近は。もう
だからそれがちょっと俺には分かんない。
そこら辺のもう、でもじゃあ最近は未だに映画を見るたびにその余韻に浸ってる感じ、は
い
は
い、余韻に浸るというか、あのとかさ。
いやでも確かスパイものとか見るとついつい移動速度が速くなりますよ。それはまだある。
そういやもうそう、あの今イージーな例を出したけど、はい、もうちょっとその作品世界の感覚が残ったような感じ。例えばその去年見た映画ね、
はい、
あのそれからっていう韓国映画を見たんですけど、これはまあその夏目漱石のそれからに、うん、インスパイアされてみたいな話なんだけど、はい、
うん、
まあ、モノクロなんだけどもものすごく変な感じなの、
はいはいはい、
コメディといえばコメディなんだけど、うん、マジといえばマジみたいな、
うんうん、
だからその方向付けみたいなものを映画がしてくれないわけ、はい、だから見てるものが本当に羅生門じゃないけど、
はい、
どっちとも言えるなみたいな、
うんうんうんうん、
だからあとそのトゥルーマンショー的な感覚っていうの、
はい、
ちょっと私は自分でこの世界を作ってるのか誰かにこれ見られてるのかなとか、
うんうんうんうん、
そういうことを感じさせる映画だから、うんうん、ちょっと日常がどう見えるかっていうのも言い過ぎかもしれないけど、
はい、
ちょっとなんかこう俯瞰的に、
うんうんうん、
この私が今喋ってる感じってどういうふうに見えるのかなとか、
うんうん、
そういうの意識が高まったりとかするよね。そうだからそういうふうに、うん、別に一本一本何してるっていうほどでもないんですけど、
はい、
で今回は、うん、あのちょっと岩崎さんに、
はい、
まあ、2019年ね、
はい、
あの
今ね
にもなって、
はい、
あの次の新しい、ね、映画を見たいなんていう甘っちょろいことを言ってる場合じゃねえといけだ、はい、お前は2018年これを見逃しているぞと。
そうですね。
いう、まあ、なんていうかな、
はい、
厳しい、
はい、
厳しい激励を受けたいということで、
うん、
僕が見た映画を2018年見た映画を、
はい、
ちょっと告白するんで、
はい、僕も大体多分見てると思うんで、はい、
そうなんだよね、はい、ちょっと腹立つけどじゃあ行こうか、
はい、
まあ、まずあのスターウォーズ、
はい、
見ましたよ。
どれですか。
最後のジェダイ、
はいはい、
まあ、1も1っていうか1っていうか9なの。
フォースの覚醒
7か、
はい、
7は78みたいです。
はいはいはい、はい、
ちょっと見ました、
はい、
でそれからあの仮面ライダー、
はい、
平成ジェネレーションズファイナル
見てないの来た、
はい、見てないの。
見てない
非国民がそしてキングスマン2、
はいはいはい、ゴールデン、
はい、タクシー運転手、
はい、韓国映画、
アベンジャーズインフィニティウォー、
はい、アベンジャーズ
最新万引き家族、
はい、アカデミー
賞、女は二度決断する、
はい、これ見てないの、はい、ダイアンレインズです
よ
ね。
森のいる場所、
はい、
はい、ハンスソロ、
はいはい、
それから、
はい、
ブリグズビーベ
ル、
は
いはいはい、
未来の未来、
はい、守
る500ページと夢の
これを見てないな、
仮面ライダー、仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバー
2つ目、はい、
はい、
仮面ライダ
ー、はい、ジェネレーションズも2つ目ね、
はい、
でとなる人と。
なるほど、ドキュメンタリー映画、
こぼしてるかもしれないけど、まあ、大体こんなもんですから、うんうん、まあ、月に、
はい、
まあ、1本いってるか、はい、 行ってないかぐらいな。
よくそんな抑えられますね。
抑えら暇かお前は。
すごいな、見ちゃう、つい見ちゃいますもんね、うん、それぐらいであったらいいな来年とかな、ね、
まあ、月に1本ぐらいが、
はい、
まあ、一番健康的よ。
そうですね、行かない人の方が多いですもんね。
今月は、
はい、
あ、そうだな、平成ジェネレーションズファイナル、あれフォーエバーファイナル見たなみたいな。
ファイナルで終わったはずなのにフォーエバーってつながったと思うんですよね。
そうそうそう、
はい、
次はゼロが始まる。まあ、とにかくそういう感じでした。
あ、なるほど、そういう十何本ぐらいを見たらみたいなことですね。
あとあのね、DVD で新幹線とか見た
よ。ああ、うん、ソウルのやつ、関駅、
はい、はい。あとなんだっけ、インド映画で、
はい、
名前忘れちゃったな。
バーフバーリー。
バーフバーリー。
はい。
見ました
よ。映画館じゃなくて DVD で。
DVD で。
あ、なるほど。バーフバーリーはぜひ映画館で見てほしいな。
まあまあちょっとなんか機会がね、はい、なかなか難しかったですけど、まあそんな感じです
か。はい、わかりました。
じゃあ処方箋くださいもん、僕。
はい、まずですね、これマストで見てほしいのが、これ理由とかじゃなくて、うん、今の日本映画界の、うん、最前線はこうなってますよっていうので4本あります。
はい、ちょっと、はい、頑張ります。
まあこれだから具体的に紹介するっていうより、これはまず見て、今日本映画界ってこういう風なことになってるんだっていうことを、はい、知ってほしいっていうものは、はい、
おすすめどころか、ま、マストなのね。
まずこれはマストですね、はい、他はおすすめです。
ざっと名前だけ教えて、
寝ても覚めても、はい、君の鳥は歌える、
はい、
生きてるだけで愛、
はい、
そして4月の長い夢という4本ですね。
はい、
これはまず、まあ、あの映像的に、まあ、見たら分かり、見たら
後で LINE ください。
そうですね、まあ、寝ても覚めても一番有名で、今年の、はいはい、カンヌですかね、出品作で万引き家族と一緒に行った作品で、浜口雄介監督とい うその若い世代におけるオープンで、今年ユリイカでもね、浜口雄介さん特集ができたぐらいに、過去作からずっと注目され続けている監督でございます。でこの4人の4つの作品の監督は、これからずっと継続的に、間違いなく、日本を代表する監督になっていく方々ですので。
ハッピーアワーの人でしょ。
ハッピーアワーの人ですね。君の鳥を歌えるの三宅翔監督は、前作を制した、前作もすごく注目を浴びた監督でございます、まあ、この4人についてはまあ紹介というよりまず見てくださいって感じですね。はい、
はい、まあ、だから邦画っていうその実情を知る必要があるぞってこと。
そうです、そうです。今の日本映画
っていうのアベンジャーズどっちが面白いの。
面白さで言うとアベンジャーズ、
はい、あ、なるほどね。
でも見た後の、その見た後っていうか見てる最中のその絵作りとか、カット割りみたいなところをまずこれは見ておいてほしい。
まあ言ってて微妙な気持ちになってますけど、
はい、
どっちが面白いのってでも言いたくはなるよね。
そうですよね。で面白さ、エンタメ要素、インタレスティング、ファニーとかいろいろ面白がり方ってあるじゃないですか、まあ
まあ、はいはい、
そこの切り口で言うと、
はい、
うん、ファニー&インタレスティングで言うと、もしかしたらアベンジャーズかもしれないな。
なるほどね、
はい
はい、
ということ でこれからは、個別に紹介をしていきたいと思います、うん。まずですね、日本映画でザンという映画が最近公開されてまして、
ザン、あ、ザン、
キル、
はいはい、年末に公開
されて、塚本慎也監督の、はいはいはい、時代劇でございまして、
はい、
これが塚本監督が時代劇やるんだから、それは普通じゃねえだろうなと思ったら、結構普通ではなくって、いわゆる時代劇って、その盾のシーンとかって、なんか型がこうある程度ある感じするじゃないですか、うん、こう動いて、で実際には歯は当たってるのかな、当たってないのかなって、こう超えてるのかなみたいな感じがするんですけど、ものすごい縄っぽい切り方をするんですよ。
なるほど。
グロテスクで、刀を構えてる時に、刀を構えてるここの金属がしなる音が効果音としてキーって書いてるんです。
ビリビリする、
ビリビリするような、はいはい、その、 生身の人間が本物の刀を使っているんじゃないかっていう感じをぜひ体感してほしい。
なるほど。だから、美しい武器としての刀ではなくて、
はいはい、
まあ、殺しの道具としての
殺人鬼としての、
まあ、刀、
はい、
人間の体、
はい、
あ、これちょっと面白そうだね。
そこの様子を感じるのに一番、いやだから刀怖えな、切られたら嫌だなっていう感じをちゃんと植え付けてくれる、
はいはい、
そうだね、それは遠からず、はい、 戦争って怖いよねっていう前作のノビっていう作品でやっていた深夜監督のそのリアリズム、戦場のリアリティみたいなものを追求の延長線上にある、それを今までのその時代劇のフォーマットでやったっていうのがすごい作品で、そのでですね、それとまあ一種逆ではあるんだけど、その痛みとか武器の怖さみたいなのを感じれるのがミスミソウっていう映画がございまして、
はい、
ミスミソウってこれはね、もともと漫画の原作でございます、
うん、
で、ある町 の, あの地方の田舎町に、まあ、さ多分最近引っ越してきたんですね、最近引っ越してきた子がその地元の子たちにものすごくいじめられて、
うん、
で、いじめられた上に家族をあの放火で焼き殺されてしまって、それに対する復讐をするっていう、
はい、
クラスメイトで復クラスメイトとかあと先生とかで復讐をするっていう映画なんですけど、
はい、
僕正直見てられなかったです。すんごい惨劇が、はい、僕 DVD で見たんですけど、それは画面上で繰り広げても、ね、そこをね徹底的にやるんですよ。徹底的にそのバイオレンスシーンを描写するのはなかなか最近はあの映画でもちろんテレビでは出ないし、
うんうん、
映画でしか見れないものだし、映画の中でも限られ日本では特にここまでバイオレンスやるかっていうくらいのちょっと一定ラインを超えた、踏み越えたラインの作品だったので、
はいはい、
ちょっとこれはザンとミスミソウは、まあ、セットでというか、まあ、結構対極的ではあるんですけどね、
うん、
あるんですけど、暴力バイオレンス表現というところでちょっと
対極的なんだ。
なんかそのザンってすごく、あ、でもな、通じるところもあるのかな。そのキル、あの主人公がザンの主人公は、
はい、
池松壮亮さんが演じる、普段は、刀で人を殺したことがない武士なんですよ、
うんうん、
それがある塚本慎也監督が演じる、まあ、武士の師匠みたいな人と出会って、武士とは何か、本来その刀を振るとはどういうことなのかってことを、まあ、学んでいくってプロセスの作品ではあるんですけど、うんうん、そっちはだから一振り の, あの三笠宗介がその刀で人を切るまでがすごく長いんですよ。90分ぐらい の, あの映画なんですけど、70分ぐらいは彼がずっと葛藤し続ける話で、その間に塚本さんがなんかいろんなところ、あの悪党とかを切り殺したりとか、あのそれに対して復讐されたりとかって話があったりするんですけど、うん、それに比べるとミスミソはどんどんどんどんバッタバッタバッタバッタ、
そうかそうか、だからまあよく言いますけど、刀って人を実はその何人も切れるようなものじゃなくて、一人切るともうすぐにダメになってしまうと、道具としてはまああんな風にこう剣撃できるようなものではないというのがまあよく言われてい ることで、その辺のリアリズムをまあ随に随に追求していったのがザンの方 で, でもう片方はまあ、ある意味
もう刀とか使ってないですから、そこら辺にあるものスコップとかナイフとかそこら辺にあるものを使って戦ってもら
う。いや怖いな、俺もあのゲームオブスローンズってさ、
あー、Hulu かなんかでやってるんでしょ、
まあ、
Amazon プライムか、
あれはね HOB っていうケーブルテレビがやってるやつなんですけど、はいはい、あれもさグロいのよ、
うん、
グロいっていうかそのだから大河ドラマの、
はい、
あの全部をやる感じ。
あ、
大河ドラマほら別にあの
カットしますからね、
うまくできてると思うけど、でもやっぱファンタジーなんだよ ね,、
はい、そうですね。
だけどやっぱ生々しくやっぱ人の首を切るとか、まあ、殺し合いだとかっていうと内臓が出るとか、はい、まあ、そういうの結構がっつり、
はい、
で一方であのセックスみたいなシーンとかも結構普通にやるわけ、だから生っぽいシーンっていうのを取りこぼすことなく、しかもちゃんと大規模なシーンとかも、か全てをちゃんと描くっていうのをやってるんだけど、
はい、近いかもしれないです。じゃ あ,
あ
その感じに、
そうね、
そこら辺ってでも普段触れようと思えば触れないエリアじゃないですか。もちろん戦場には行くことはないし、それってやっぱ映画ならでは限られた人しか見れない、お金を払って見る空間の、はい、
そうだね、
だからこそってところがあるので、
本当っぽいものっていうのは、うん、なかなか実は見えない、 見づらいものかも、まあ、あと遠ざけておきたいものでもありますけどね、
は
い、
そうですね、
はい、さあちょっと重めな邦画が割と続きますけど、
はい、じゃあ続きましてですね、これ意外とみんな知っているけど、うん、実は全然違う見え方があったっていうもので、スリービルボードという、
はい
はい、去年のアカデミー賞受賞作ですかね、脚本賞かなんか取ったのかな、すごく注目された作品なんですけど、これね3回見てほしい、
3ビルボードだけに、
だけに
どういうこと？
本当ね、1回目見るときは、はい、あ、なんか結構小難しい映画だなと思うんですよ。表面的に映ってるものだけで、なんかそのキャラクターの、娘さんを、うん、レイプされて焼き殺された親御さんが、それの犯人は誰なのかっていう謎を究明していく、はい、解明していく話で、はい、そこに当時あの事件で、関わったというか、あの、調査していた警察官とか、うん、あと町の人とか、
はい、
あとその、起きた事件について風化させないために、うん、スリービルボード3つの看板を立てたんですね。広告枠を買って、はい、そのお母さんが買ったんですよ、
うん、
でどんどんどんどんあの解き明かしていく話なんですけど、うんうんうん、そこら辺で、まあ、いろんな人間関係、警察とのドラマもあるし、うん、あの広告主、広告会社 の, あの社長さんとのなんかあれもあるしって、いろんな人間関係の中でこの人、主人公は今どういう感情を持ってこういうこと言ってるんだろうなとか、どういう話に進んでるのかなって、最初は展開が読めないんですよ、
うん、
これはどういう話に陥っていくのか、うん、どういう話に落ち着くのかわからないまま、結構ラストシーンでえっていう感じで終わるんです、
うんうんうん、
でそのストーリー、最初一番最初1回目見たときはそのストーリーでちょっとなんか難しい話だったなと思って、でその次2回目は謎解きに行くんです。どういう、これは本当はどういう話だったのか最初から見直してみて、は
い、じゃあ答えを分かりながら丁寧に見ていくと、
はい、
あ、こういうことだったんだろうが納得できると
、ね、1回目も答え分かんないです。だいたい話の流れはこういう話の展開で、うん、あ、こういう気持ちだったんだなってことがだいたい分かる程度、うん、でそれを確かめ2回目に行く感じ、はい、物語全体像をつかむために多分2回見ないと分からない、
はいはい、
まず、
はい、
もう DVD あるんで DVD で見てください。
は
あ、でその上で、はい、今最近僕もツイッターでシェアしたんですけど、あのスリービルボードってこういう映画だったよねっていう解説するブログが出たんです、
はい、
それを見たら、はい、全然違う話が見えてくるんです。
なるほど、
ガラッとちょっと鳥肌立つレベルで、僕はそのブログ記事今まだね最後に見終えてないんですけど、はい、途中まででものすごく、
それ一般の方が書かれてる、
一般の方が多分映画にすごい詳しい方が、岡山先生さんという方が書いてるブログ記事があって、
はい、
それを読み進んでいくのものすごく楽しいものやってて、実はねいろんなところに暗号のように答えが記されてるんです、画面隅々まで見ていくと。
なるほど、
それを一つ一つと経過していく。
それでも初見では
分かんないです、絶対分かんないです。注意報告見れば分かんないと思うんですよ。ほんと3回見ないで、1回目はなんとなくストーリー全体楽しんで、2回目はそれを確認して物語全体像をつかんで、3回目でブログを読んでそれを見ると、
うん、
僕たまたまワウワウで撮ってたのでそれを見直してみたら、なるほどこんなところにみたいな、
なるほど
仕込まれてるんで、そういう楽しみ方含めてすごくよくできた作品なので、
はい、
見てほしいです。
あの先生、これ一体僕何本見りゃいいんですか。頑張りますけど、ちょっともうなんか、
そうですね、
はい、
ここら辺しときましょう。
あの、あ、いいですか、なんか最後1本これはっていう、まあ、最初のね邦画の、
意外と見逃しがちなの、はい、僕見逃してたんですけど、
意外となやつで最後終わります。
ボスベイビー、
ボスベイビー、あの赤ちゃんが、
はい、
まあ、何解決する
事件、アニメーションの話なんですけど、はいはい、あれね、あの僕あの完全にそういうアニメだろうと思ってスルーしてたんですけど、
はい、
すごく深い話で、
ほう、
赤ちゃんがあの生まれてくるじゃないですか、
はい、
で生まれてきて、でその赤ちゃんが生まれるその世界においては、うん、なんかね、子供らしい子は赤ちゃんになれるんだけど、うん、そうじゃない子はマネジメントになるんですよ、
う
ん、その天空の世界で、天地の世界みたいなところで、うん、まあ、赤ちゃんを届けるような会社があるんですよ、工場みたいなのあって、そこの運営する会社にあの子供らしくない子は行っちゃうんです。
あ、じゃあ子供として現世に降りてこれないってこと。
そうそうそう、でそうなった子が、それが、ですね、ボスベイビーっていうんで、そのマネジメントの方に行った子が、一般家庭に降りてきて、その家の赤ちゃんとして降りてきて、でその赤ちゃん仕草をしながらなんか マネジメントをしていくって話なんですよ。
じゃあ本来は来ちゃいけない人が降りてきちゃって、
そうそうそう、本来は来る必要なかったんだけど、うん、
それ天使ってことなんじゃない
の。で、多分そういう要素もあるんですけど、うん、そこにあのベイビー会社対ワンワン会社っていうのかな、犬の会社があって、
は
で計画としてその犬の会社が、あの世界全国にペットの犬をばらまいて、うん、あのその犬を飼ってれば、だ今一人暮らしでも犬飼ってる人とかいるじゃないですか。それで結婚しないとか子供産まないとかあるじゃないですか。そこら辺の話に関わってなってくるんです。どんどんどんどん犬を普及させて、はあ、人間の子供を減らそうっていう計画の会社とベイビー株式会社は対立するって話なんですよ。
そう、
結構だから今の少子化の波の話を結構踏まえている、うん、
ペットっていうのが増えるとそういうことになり得るのかね。なんかちょっと納得できそうな気もするけど、うん、ちょっと納得できないところもある。
その納得できない感じをぜひ見ていただいて、気軽に見れるんでね。
わかりました、は
い、ちょっと今の現世を皮肉ってるような感じを、はい、可愛らしいアニメーションで、かつその表面上はお子様でも楽しめるようなアニメーションでありながら、うん、中身を結構ね、あの大人が結構考えてしまうような映画なので、
もうじゃあいいね、これが僕に見てほしい。
あとね、ちょっと言えば色とりどりの親子っていうドキュメンタリー映画と、うん、こんな夜更けにバナナかよっていう大泉洋さんが主演してる映画はセットで見るといいと思います、うん、あ、ここら辺はツイッターで僕が書いてあるのでよかったら見てみてください。
いやー、はい、思わず俺が見た映画分ぐらいの量を教えていただきました。
まあまあ、その中から
ね、気に
入ったものだけ見ていただければいいかなと思ってるんで、
はい、もう強いて言ったらどれ。
僕スリービルドボードはね、はい、ちょっとびっくりしたんです
よ。スリービルボード
ぜひ体感してほしいです。
まあ、これね、その賞も取りましたし、
何も読まない、何も見ないで2回見て、はい、もう1回見て、はい、読んでから見てください。
いや、すごい、はい、頑張ります、
はい
はい。ということで皆さんもね、これを参考にしていただいて、
はい、
もしスリービルボード見てない人がいたら、私と一緒に歯を食いしばって3回見ましょうと
他におすすめの映画とかちょっとあとリンク貼っとくので見ておいてください。
わかりました。
ということでお送りしましたのは岩崎と
池田でした。